風景作り夏の学校の時間です。しゅうこさん、今日もよろしくお願いします。
え、こんにちは
この前はね、なんか、はい、あの東日本大震災の話から、それから町にどうやってこう人を戻ってもらうのか、使い方を変えていくのか、うん、いろんな話が出たんですが、今日は、ツーリズムっていうか、しまなみを抱えているやっぱり今治ですので、はい、どうやってよその人にこう来てもらうのか、おもてなすのか、楽しんでもらうのか、ちょっとそういう視点も交えながら風景作りについてちょっと話していければと思っているんですが、しゅうこさんはこのしまなみで一番好きな場所とか、外から来た人を連れてくっていう時にどういうところに連れて行かれますか？
やっぱ分かりやすいですから、瀬戸内海が見えやすいところですよね。島とか
やっぱり海を見せたくなるのかな。
見せたくなりますね。あのね、うちの娘が今あの八王子にいるんです、
はい、
大学に行ってるんでね、うんうん、そしたらね、ポロンとね、あのあんまりいつも意識している娘じゃないのにね、なんかお母さん八王子ずっといたらね、息が詰まるような気がするのよと言うんですよいや、それは都会だから、この田舎とは空気感が違うから、それしょうがないでしょうと言ってたら、彼女がいや、あのね、海がない、海が見えないでしょうと。そしたらね、あの遠くからとか、海のもう近いんだけれども、遠くに見る海でさえあればなんとなく違うみたいなんですよ。で、学校ね、高校の時に自転車乗って通学してる最中にですね、やっぱ海が見える、で潮が感じられる、潮の香って先生わかる？で、そういうふうな匂いとかね、とにかくそういうふうな海を感じて生まれてからずっと生きてるじゃないですか。そしたらね、息が詰まるのはね、イライラするのはやっぱ海がないからだっていうふうにね、ポツンと言ったのがね、あ、知らない間にその子の中に入り込んでるんだなというふうなのも改めて感じたんですけれどもね。
今治に住んでる人、うん、まあ、離れるとね、うん、よくふるさとは遠きにありと思うものって無老再生のあれもあるんだけど、うん、なんだかやっぱり海が自分を育ててくれたんだなっていう感じにはなると思うんだけど、
うん、
一方で住んでる人っていうのはやっぱりどうですか、やっぱ海海って感じはあるのかな。
私は海大好きですからねだから私に聞くのはちょっとあの平均的な今治人ではないかもわからない。
なんかでもほら、町の話になってしまってあれなんだけど、うん、でも海海って言ってる割にはやっぱり人の暮らしっていうのは車だったり国道沿いだったりっていう風になっていて、じゃあ海の昔はフェリーとか船がついてたから、港から商店街っていう人の流れがすごかったのが、はい、どんどんどんどんあの橋がかかって減ってきてっていうことに対して、うん、どう海の側からねこの問題考えていったらいいかっていう時も、なんとなくあのそこをなんとかしようっていう一体感になるようなことにはどうなんですかね。
いや、でも今すごくあの自転車っていうのが多くなって、でシクロとか、
うん、
あの自転車で来る人が多いんですよね。で、あの大島なんか、
そうですね、
あの来島大橋は特に自転車が通れる橋じゃないですか。だからあのサイクリストの方たちは非常に人気があるところで、だからそういった他のところから来てくれる人たちを見るたびに、あ、やっぱりここは魅力あるんだっていう逆に思ったりもしますけどね。もちろん自分は海が好きですけれども、
なんかだから外の人はね、
うんうん、
やっぱり敏感だから今治に来ようとか島並みに来ようって思うと、うん、やっぱじゃあ自転車かなとか、
うん、
じゃあ海で何ができるかなって思うよね。
思いますよ、うん、
思って、それでまあ結構やっぱ島並み街道を走れば結構気持ちいいと、うん、でもなんか一旦陸に上がった時にさ、
うん、そこを言われたらちょっと辛いんだけど、うん、だからまあまあ、食もそうですよね。上がったら美味しいもの食べられるとか、
うん、そう、
それか私がいつも欲しいなと思うのは、その人たちが、まあ、前回話してた居場所じゃないですけれども、ちょっと休むことができる場所で、いろんなその現地っていうのか、ここの人と触れ合ったり、この今治のことの話を聞けるところであったり、そういうふうなところが本当にあったらいいなと思うんですけどね。
僕はだから居場所って言った時に、うん、やっぱり外の人をもてなすとか、いい、ここいい場所だよっていうふうに見せた後ね、
うん、
や やっぱりちょっとほっこりできるようなところがあるとか、まあ、陸側でも海を感じられるような場所があった方がいいと思うんだけど、その時に何の脈絡もなくね、ポンとこう作りましたって言ってもなんとなく、まあ、僕都市計画とかもやってるから、うん、ちょっとどうかなと思ったりするところもあって、風景づくり夏の学校はご存知のように2006年からやってきていて、うん、2008年か9年ですかね、あの浦田くんとか、
うん、
東京大学の学生さんが来てくれてやってきた時に、まあ、全国の5つとか6つとか7つぐらいの大学、京都大学とか北大とか熊大とかいろんな連中が来てくれて、あの島並みどうやったらいいかっていうデザインのプラン出してくれた時に、うん、結構いろんな案が出たんだけど、あの時は何が印象に残ってます？
いや、私が言うのは知ってるでしょあのやっぱりあの今治を語る時は海を言うんですけど、で、まあ、じゃあ海はちょっと置いといて、じゃあ今治は今造船だとかタオルだとかそういった産業が盛んなんですけれども、そしたらその前は何だったろうって言ったら、やっぱり遠行しっていうことで橋山波方あたりは落とせないということで、だからあそこでなんかやっぱり、皆さんがね、あのいろんなプランな出したじゃないですか。で、あの鳩先生も知ってるように、その遠行しではあの有名な亀ちゃん亭がある。亀ちゃん亭なんてこの放送で言ったらいけないのかわからないですけど、八木亀三郎さんの邸宅がまだ残ってて、ああいったところをあのプランの中に、ユースホステルみたいな
あった、ね、
外国人、まあ、日本人でもいいんですけれども、うんうん、そういうふうな人たちが宿として使えるというふうにプランニングしてた、今も覚えてるんですけど、京都大学の八木くん、
あいつね優秀だったね、
うん、あれはすごく、あ、風景カフェがあったり、そういうふうに今休める場所として、
うん、
ね、あれなんかいいなと。でまして歴史的にまつわる場所がそういうふうになるっていうのはすごくいいなっていうふうに、一番私は好きでしたけどね。
あのプランをね、うん、当時龍神社で発表してもらって、
はい、
地元の人にも聞いてもらったんだけど、うん、やっぱり八木亀三郎邸っていう非常に大きな邸宅が、うん、あの今治が始まった場所でもある橋浜にあって、うん、でそこ目の前にタンカーがね造船でどんどんやられていてて、うん、あの箱型湾、それで遠行しもなんとなく空気として伝わってくる、あの濃密なね空気感の中にある八木亀三郎邸っていうのは、僕はすごくやっぱり印象に残ってますね。う
ん、ね、だから私たちだってあの八木亀三郎のあの お家ですよね。あれが一体何だろうっていう
こと
で分かってなかった。地元の人間自体があまり知らなかった。で掘り下げていろんなことを勉強して行く中でですね、あ、これは必ずやっぱり生き証人じゃないけれども歴史の風化していく中で置いとかないと全部それも流れていってしまうという危機感さえ感じたんですけど、とっても、あ、いいなと。
松山っていうところは、はい、まあ、今治と並んで愛媛県のすごく大きな町ですけど、
はい、
あそこはね、まあ、ただの県庁所在地じゃないかっていう話もあるわけだよね、
うん、
なんだけどあそこがなんで、まあ、あのいいのかっていうと、やっぱり道後温泉っていうのがあって、道後温泉には本館っていうのがあるでしょう。あれできたのは明治なんですよね。当時そのイサニアさんっていう、あのイサニア神社のあの人が、まあ、村長さんだったんだけど、うん、
あの長い石段があるところですよね。
そうそう、あそこの上のあの数番とかああいうのがたくさん飾られてる、うん、絵馬が飾られてるところなんだけど、あの人が村長の時にやっぱり当時ものすごいお金をかけて、うん、まあ、思い切って作った、まあ、それがだから100年以上の時を経て残っている。でそれがやっぱり道後温泉っていうものの格をすごく高めているし、うん、精神的な拠り所になっていると思うんですよね、うん。でじゃあ今治にそういうものがあるのかっていうと、だからあるんだよね、
うん。
で八木亀三郎邸ってね、なんでこう誰も注目してないのかは僕もすごいびっくりしたんだけれども、やっぱり今治が今治であるっていうことを言うためには、松山はもちろん松山城ある、
うん、
今治も頑張って今治城、あのすごくいいと思います。 でももう一つやっぱり生活のあるところから生まれてきたあの文化とか自分たちの生活史彩ってきた産業史の象徴的なものっていうのが、僕はやっぱり八木亀三郎邸だと思っていて、でしかもそれがあの海の産業を非常に感じられる橋浜のあの場所にある。で周辺の町並みもかなり古い建物が今はまだね残っている。やっぱりああいうものを風景としてどうやって守っていくのか、これが大事で、ただねこれ単に守れって言ってもお金がかかる一方なんだよね、
うん、そうなんですよね、まあ、そこがネックなんでしょうけど、でもあの不思議なのは、まあ、私はもうこの最近そのことを知ってああすごいなっていうふうに思ってるんだけれども、ただ残念なのはその価値っていうのがただの建物の作り方であったり柱が価値があるだとかないだとかというようなあの価値観で話される人がいるんですよね。だから私はその建物自体のものを言ってるんじゃなくて、その建物が建った背景というものを置いとかないといけないでしょう。で人間ってほらあの口伝えで言ったって風化してしまうし、あのいつか分からなくなってしまう。そのためにあれは何だろうっていうところをきちんと明記してあの子孫に残していくっていうのは、私は今治の一つの財産だと思ってるんですけれども、なかなか意思の疎通ができないという事実もありますね。
多分やっぱり地域の中で八木亀三郎邸っていうのが今まで守られてきてこれだけの時間が経過してなおあるということがまあ一つの価値だということと、それをこれから保全していくことで時間が経てば経つほど価値が上積みされていく存在だっていうことを理解しないと、今だけ見てね維持管理費がかかるとか、それが建物がボロボロじゃないかとかそういう話になるんだけど、僕は多分未来を見ていくべきかなと思うんですよね。で、その復興、東日本大震災で復興のところで今議論になっているのは、津波で流されて残った家を保全していったらいいんじゃないかっていう話が出てますね。
ああ、それは近代住宅もですか？
そうですね。でこれはやっぱり1000年に一度の災害があってここまで津波が来たんだっていう痕跡をどうやって後世の人に伝えていくんだっていう時に、被害を受けた住宅とか建物をやっぱり残していった方がいいんじゃないかと。これでももちろんいろいろ議論があるんですよね。建物の中で人が亡くなられたりいろんなことがあると。で例えば原爆ドームは、これあの1945年にあの原爆が広島であったわけですけれども、そこからそれ保全するというふうに広島の市議会があの決定したのは1966年なのね。
そんな遅いんですか？
21年もかかってる。だからそれぐらいやっぱり壊すか残すかっていうところに関しては議論が分かれてたわけですね。もちろんそこで家族が亡くなられたりすごい思い出しちゃうから、だけれどもやっぱりあれが残っていることで、やっぱり平和って大事だよねってことを世界に対してメッセージとして出していけてるということです。
まあ、原発はあんまりそれが役に立ってないですね、
うん、でもやっぱりあれがあることでねみんなの拠り所になっているところはあるからね。そうそうそう。だからやっぱり八木亀三郎邸っていうのがどういう存在かっていうと、僕は残せば残すほど時間が経てば経つほどこの今治という町がどういう歴史によって成り立ってきたのか、そこにやっぱり今治の土地の遺伝子とでも言うべきものっていうのをやっぱり外から来た人は如実にやっぱりあそこに佇むことで感じ取ることができるだろうし、そういう使い方も合わせてやっぱりみんなで風景作りの中で考えていくってことが、新しい建物を作ったり新しい町づくりをすることももちろん大事なんだけど、まあ、前回言ったようなその使い方を考えていく、使い方を考えていく中に自分たちのアイデンティティを確認するようなやっぱり居場所を作っていく、こういうことがね極めて大事なんじゃないかなというふうに思いますね、
うん、あそこは本当にね、あの誰かきちんと保全してほしいなというのもつくづく思いますけどね。
僕らだからあの風景作り夏の学校やったんだけど、うん、あの、うん、西村先生っていうあの世界遺産で有名な人が来てあそこで講演してもらったら、はい、39度まで気温が上がって汗だくになってて、
あれ誰も倒れなくてよかったんでね、うん、カチ割りかなんかね、
カチ割り用意してたからね、
用意しててね、頭に乗せてね、
そう
私なんか必死になって庭に水まいてね、じゃあそしたら気温が少し低くなるかなと思ったけど、全然そんなことはならなかったぐらい暑かったですね。
だけどやっぱり施設は十分使えましたよね、
うん、使えましたよね、
うん、あそこに学生が 7,80 人多分入ったと思うんだけど、
で現地の人も、現地っていうのか地元の人もかなり入ってましたからね。
やっぱり建物は使えば使うほどね、うん、やっぱり生きてくるので、僕はやっぱり、まあ、一貫してるんだけど、使い方をいろいろ試してみると、うん、こういうのは社会実験って言うんですけど、試してみながら、じゃあ次こういう使い方しようか、まあ、例えばシーカヤックのなんか基地にしてみるとか、うん、それこそ外国人の方泊まってもらって今治の良さを体験してもらおうかみたいなことをね、やっぱ考えていくの大事だと思うんだよね、うんうん、
だからあの島並の周遊っていうのか、あの島々を回るっていうのがあのできてくると思うんです。あのただ橋を渡るっていうんじゃなくて、例えば船の中にあのスタンド作って、自転車ごと違う島に渡ってそこで一日過ごすとか、でそれがずっと周遊性ができたら、当然ターミナルみたいなものも必要になってくるでしょ。だからそういうふうな基地を今治の中にトントントンと作っていくべきだと思うんですけどね。だから橋山なんかはあそこの波形のターミナルもあるけれども、あの今先生がおっしゃったように、そういった歴史を持った意味あるところにそういうようなものができるっていうのは、来る人間にとっては非常になんかただ休む場所っていうんじゃなくて、いろんなものを感じ取れるんじゃないかなと思うんですよね。
今松山でもね、うん、なんか海の駅を堀江に作るんだっていうような話が出てたりとか、うん、あと北条の方もなんかちょっと力入れようっていう話があって、うん、なんかそういうものがトントンってできてきた時に、うん、島並側にはあるんだよね、
うん、
だけどやっぱ今治のその橋山みたいなところにやっぱりあのいい形で船を止めて、
うん、
海の歴史の出発点のところを体感できるようなもの、そういうような施設、やっぱり海の町今治だから、うん、そういうものがないと、やっぱりなんかもう、じゃあ逆に言うと道後温泉がそのまま船でもうプイッと島並み行っちゃえばっていうような話にもなっちゃうんじゃないかな、う
ん、かなんかね、町全体をあのグレードアップするっていうのか、もうちょっと質のいいものにしていくためにはやっぱり質のいいものを置いていかないとダメだと思うんですよ。ただ新しいものがあって便利だよっていうんじゃなくて、そこに行って佇んで、なんかあの表現しにくいんですけれども、非常に充実した時間を過ごせるような場所で、そういったものはね、せっかくあるんだからそれを何とか使えないかなというふうには私は思うんですけれども、
なんかだから、うん、まあ町づくりっていうのはもちろん箱物でもできなくはないんだけれど、うん、やっぱりそれが点だとダメなんだよね、
うん、
やっぱりそれがつながっていかなくちゃいけないと。ケビン・リンチってっていうアーバンデザインの研究者がいるんだけど、彼がイメージオブシティっていう本を書いていて、都市のイメージが何によってできるかっていう話をしてるのね。
何ですか？
5つあると、
うん、
1つ目が
人、
1つ目が、
うん、
濃度っていうのは点だよね、
うんうんうん、
だからそのこういう広場だったり、ヨーロッパだったりな、広場だったり交差点だったり、まあそういうあの今までだったらロータリーが今まであったかな、うん、ああいうところがやっぱり一つ町のへそになって印象づけると、うん、で二つ目がパスっていうのはその経路、
小道、
そうですね、うん、あの小道だったり通りだったり、うん、やっぱりここにはこういう通りだっていう通りの名前がついてたりするようなところっていうのは、うん、やっぱり街の印象をまあ意識づけるので、うん、まあ、そういうパスと濃度の組み合わせで街がまず骨格として認識されてくると、うん、で次にあのイメージを決めてるのがランドマーク、
うん、
やっぱこれは
目印、
そう目印になるような建物だったり、うん、教会だったり、まあ、ホテルなんかもそうかもしれないし、うん、まあ、港なんかの建物なんかもそうかもしれないですよね、うん、で八木亀三郎邸とかおそらくそういうランドマークに相当するんだけど、うん、みんな認識
ないですよね、う
ん、だからやっぱりそれをイメージを高めるためにはちゃんとしたランドマークだよっていうサインだったり、周辺を整えたり街路を整えたり、使い方をどんどん試してもらう、そういうことが必要だっていうことになるよね。であと重要なのが、ディストリクト、ディストリクトっていうのは界隈っていうような意味ですよね、うん、 だからあるまとまりを持ったエリア、
うん、
空間的なあるまとまりを持ったエリアっていうのをどういうふうに整えていくのか。
地割りっていう意味ではないんですか。
地割りを少し重ねて、ここあたりはまあ一つの町だよねっていう、うん、あっちは別の町だよねって、そこのことですよね、うんうん、だからその町の中では共通のイメージを持っているので、舗装とかファサード、店の前とかを統一のデザインで、うん、まあ、整えていくようなことが必要だっていうことですよね。であと最後が、最後かな、5つ目、エッジ、
橋、
エッジ、
橋、
そうそうそうそう、あの
町の
一番
その外郭、
外郭のところ、もうちょっと分かりやすくと、今治で言ったら、まあ、海の線ですよね、
うんうんうん、
要するにあの海岸線のところ、
これは、あ、そういう意味か、
うんうん、あの川だったり海だったり、うん、そこの端っこのところっていうのはやっぱり意識が高まるんですよね。必ず海があったら、うん、ヨーロッパの街でもどこでもいいんだけど、行ったら海辺まで歩いていくでしょ、
うん、行きますね。
そこにはやっぱり行くことで、あ、この街はここまでだってことが分かると、例えばその横浜と千葉でなんでイメージが違うかっていうと、うん、横浜はやっぱり海岸線を持ってるんだよね、うん、千葉は逆に内陸だから海岸線がないと切れ目がはっきりしないっていうことなんですよ。逆にニューヨークだったらセントラルパークはそこを境にしてスパッとあの摩天楼が、スカイラインが整ってますよね。でそこがエッジとして存在することで、ニューヨークマンハッタン の, あの輪郭を際立たせている。でそういうものがあることで、まあ、街のイメージが増幅してくるという話があると。だからそういう視点で見たときに、まあ、今治の街中だったり、あるいは全体で見たときに、どういうランドマークを統一的にデザインコントロールしていくのかみたいな話が多分まあ重要なんじゃないかなと。個別の点をこうする、うん、ああするっていうこと以上にね、
うん、まあ、いわば対極的に街を見るっていうことですよね。
整えていくっていうことだよね、う
ん、そこまでゆとりがあるのかな。なんか目先のことばっかりやってるような気もしないではないですけど、
いや逆に言うと、
うん、
対極感があるから局所的な動きを最小にして、うん、だけど効果を発揮すると。
だから本来ならどういったもん、どういった街づくりっていうのか、どういうふうな街にするかっていう大元のマスタープランがないとやっぱり街は作れないんじゃないですか。
多分今治でもそういうプランはあると思うんですよね。 あると思うんだけど、それをよくプラン、ドゥ、チェック、アクションって言って、
うん、
プランを作ったら実行するんだけど、チェック、
うん、
要するにチェックして修正していくプロセスが大事だから、うん、今言ったような形でやっぱりプランを少しずつこう、あの現実に即す、要するに高齢化が進んで都心に戻ってきたい人もいるじゃないか、そうしないと都市計コストも上がるじゃないかっていう時に、街の読み方を変えてあげるってことですよね、うん、どういうものがこれから価値を持ってくるのか、どういう場所が人にとって必要なのか、そういう視点で風景をもう一回見直したときに、うん、違う価値がきっと見えてくると思うんですよね。
ただ残念なのは、どうしてもそういったものがあっても継続が非常に難しいじゃないですか。例えば誰というふうに言っちゃいけないんですけど、そういうふうなものを作ろうとしても、実際市長が変わったり行政が変わったりしたら、そういったマインドっていうのが続かないから、どうしてもその対極的なそのマスタープランに基づいてのまちづくりが全部断絶しちゃって、その時その時になんか新しくなったり全然違うものになってしまう。これがちょっと日本とヨーロッパの違いじゃないかなと思ったりするんですけど、どうなんですかね。
いや海の民はさ、
うん、
やっぱり微分と積分でいうと微分型っていうか、
うん、
やっぱりその時その時の瞬発力がすごいんだよね、
うん、
だからガッと何でもやれちゃうと。だけど風景っていうのは、よく景観10年風景100年風土1000年って言葉があるんだけど、やっぱり積み重ねないとなかなか風景として立ち上がっていかないっていうのがあるので、僕はやっぱりそれをさ、あの実行していくためには人間と人間の関係ね、だから組織の中で担当者が変わったからその風景作りは終わっちゃダメだから、やっぱりたおやかにこういろんな人との関係性を、こういうコミュニティ FM みたいなものを一つの場にして、立体的に網目をどんどんどんどん人と人との関係性を作り上げていって、それが街づくりで継続的にどんどん回っていく、そういう仕組みを ちゃんとやっぱり風景作りの中に組み込んでいかないと、一方的に行政がやる、あるいは一方的に市民の側がやるといっても、これはやっぱ長続きしないんじゃないかなっていう気がしますね。はい、それでは時間が来たようですので、今日の風景作り夏の学校、これで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。